もしですね、今あなたが座っているそのソファーから一歩も動かずにですよ、タイのカンチャナブリーにある、あの川沿いの美しい隠れ家リゾートとか、ロンドンの最高級ペントハウス、あるいは期間限定で開催されている現代アートのインスタレーションの中を実際に自分の足で歩いているかのように探索できるとしたらどうでしょうか。
ええ、それも単なる写真や映像のレベルではなくてですね。
そう、そうなんです。よく不動産サイトとかで見るような、魚眼レンズで無理やり引き伸ばされて部屋の隅がぐにゃって歪んだような、あの360度写真のことじゃないんですよ。
あれはちょっと見ていると酔ってしまったりしますからね。
そうなんです。そうじゃなくて、壁の質感から空間のサイズまで、もうミリ単位で正確に再現された、数学的に完璧なコピー空間だとしたらどうだろうかっていうお話なんです。
なるほど。私たちがこれまで空間を記録すると考えていた概念そのものが根底から覆されようとしている、まさにそういう瞬間ですよね。
本当にその通りですね。実は今回の深掘りでは、この信じられないような 24K デジタルツインを生み出している中心的な技術、ガーロイ P4 と呼ばれる次世代の 3D ライダースキャナーについて徹底的に解き明かしていきたいと思います。
P4 ですね。これは本当に技術の飛躍という言葉では足りないくらいのインパクトがあります。
最初は私もですね、3億画素のカメラですって聞いた時に、なるほどなるほど、私のスマホのカメラもかなり高画質だけど、それのすんごいバージョンねくらいに思っていたんです。でもどうやらこれは全く別の生き物のようですね。
ええ、全くの別物です。3億画素とか 24K 解像度という言葉は確かにキャッチーで視覚的なインパクトがありますよね。
はい、数字だけで圧倒されます。
もちろん画質もすごくて、 HDR 技術によって窓際の強烈な日差しによる白飛びとか、部屋の隅の暗い影の黒つぶれを防いで、人間の目が捉える光と影を完璧に再現するんです。ただ、このデバイスの真の恐ろしさは、単に綺麗に映るということではなくて、空間を測り取る能力にあるんですよ。
測るですか？単にレンズを通して光を集めているわけではないと。
はい。このスキャナーには、905ナノメートルの波長を持つリダーが搭載されています。
あの自動運転の車の上でくるくる回ってる、あのレーザーの技術ですよね。
まさにそれです。それが半径100メートルの範囲に向けてレーザーを照射しているんです。その数なんと1秒間に12万5600ポイントにもなります。
ちょっと待ってください。1秒間に12万発ですか？
そうです。この膨大な数のレーザーが空間のあらゆる物体に反射して戻ってくるまでの時間を計測して、空間の立体的な形状をポイントクラウド、つまり点群として構築していくんです。
なるほど。ちょっと頭を整理させてくださいね。つまり平面のキャンバスに絵の具を塗るような写真の撮り方じゃなくて、目に見えない光のピンポン玉を毎秒12万回以上部屋中に乱れ打ちしているような状態ですよね。
ええ、とても分かりやすい例えですね。
で、そのピンポン玉がソファーとか壁とか観葉植物の葉っぱに当たってセンサーに跳ね返ってくるまでの時間を超高精度なストップウォッチで測っていると。光の速度は一定だから、跳ね返ってくるまでの時間からその物体が何ミリ先にあるのかを正確に逆算して空間の 3D ドット絵を作っている。そういうことですか？
まさにその飛行時間、タイムオブフライトのメカニズムです。完璧な理解ですよ。さらにですね、ただ形を測るだけではありません。
まだあるんですか？
はい。このデバイスにはマルチスペクトルセンサーも搭載されていて、人間の目には見えない可視光や近赤外線の反射情報まで捉えているんです。
近赤外線まで？
ええ、これにより物体の素材感や究極の色再現性がその 3D の点群データにピッタッと貼り付くわけです。
だからあんなに異常なほどリアルなんですね。私、資料を見ていて本当に鳥肌が立ったのが発売ロスレスズームの機能なんです。
あれは驚きますよね。
例えば巨大な物流倉庫のバーチャル空間があったとして、普通なら「ああ広い倉庫ですね」で終わるじゃないですか。でもこの技術で作られた空間だと、遠くの棚の奥に置いてある商品のパッケージまでズームしていって、そこに印刷されている小さな成分表の文字まで読めちゃうんですよ。
そうなんですよね。
ショールームのソファーなら革のシワの深さとか、ファブリックの縫い目の糸の質感まで見えちゃうんですから。
まさに現場に虫眼鏡を持って行ってしゃがみ込んで観察しているのと同じ情報量が遠隔地にいながらにして画面越しに得られるんです。これは単なる視覚的な驚きを超えて、実用性の面で巨大なパラダイムシフトなんですよ。
いやー、本当にそう思います。でもここで一つ大きな疑問が湧くんです。
何でしょうか？
そこまでの化け物級のデータ処理をして、レーザーを毎秒12万回も打ち出しているような機械となるとですよ、当然ハリウッド映画の撮影機械みたいに巨大な、重くてセッティングに半日かかって、専門のエンジニアが3人くらいで汗だくになって操作するようなものを想像しちゃうんですが。
まあそう考えるのは自然ですよね。実はそこがこの P4 の最も恐ろしいところかもしれません。
と言いますと？
その全ての機能を搭載してバッテリーまで含めた全体の重量はわずか 2.6kg なんです。
え、 2.6kg ですか？私の少し大きめのノートパソコンと電源アダプター、あと水筒を入れたリュックくらいの重さじゃないですか。
そうなんですよ。普通のコンパクトなバックパックにすっぽり収まって、三脚と一緒に一人でどこへでも持ち運べます。
それは信じられないですね。そしてさらに常識外れなのが時間です。一回のスキャン、つまりその場所に置いてボタンを押して計測が終わるまでにかかる時間はたったの16秒なんです。
16秒で終わっちゃうんですか？はい。そして取得した膨大な 3D データを隣の空間のデータとつなぎ合わせるステッチングと呼ばれる処理はわずか1秒で完了します。
1秒でステッチング？ちょっと待ってください。数億個の点群データをつなぎ合わせるんですよね？
ええ、そうです。
それって何万ピースもある部屋のジグソーパズルを空中にバサッと放り投げて床に落ちる前に完璧な部屋の形に組み上がっているようなものじゃないですか。計算能力がエグすぎますよ。
本当にその通りですね。ハードウェア内のエッジコンピューティング能力が極めて高いんです。だから100平方メートルの空間ならわずか8分で歩き回りながら完全にスキャンできてしまいます。
8分で？
しかも本体のタッチスクリーンをコンポンとタップするだけで、特別な測量の知識なんて一切不要なんですよ。
いやー、正直なところこの事実を前にするとですね、これまで業界標準とされてきたマターポートのような既存の選択肢ってもはや見ない犬になったって言わざるを得ないですね。
ねえ、そう言い切ってしまっていいと思いますよ。
以前不動産の物件探しでマターポートの 3D ツアーを見たことがあるんです。確かに便利なんですけど、部屋を移動しようとクリックすると床のタイルの継ぎ目がずれていたりとか。
ありますね、そういうずれ。
窓の周りが白飛びして外の景色が見えなかったり、なんだか継ぎはぎ感がすごかったんです。あれってスキャンするのにもすごく時間がかかっていたんですね。
そうなんです。過去のツールはスキャンに何十分もかかりましたし、クラウドにアップロードして何時間も待ってからようやくステッチングが完了して、それでもエラーが起きるっていうのが日常茶飯事でしたから。
それな今や1秒で。
はい。 P4 はそのスピード、圧倒的な解像度、そしてライダーによる完全な精度によってそれらの妥協を全て過去のものにしたんです。マターポートの選択肢はもはやないと言っても過言ではありません。
コピーが取れました。でもここからがソフトウェアの魔法の話なんですよね。私がこのシステムで一番脳が揺さぶられた機能があるんです。
ほう、どの機能ですか？
スペーススナップショット。スペーススナップショットと呼ばれるものなんですけど。
ああ、なるほど。一度高精細な 3D 空間を構築した後に、そのバーチャル空間内で自由にカメラを動かして 2D の写真を切り出せる機能ですね。
そうなんです。これ聞いてる方は、ふーん、写真が撮れるのねくらいに思うかもしれませんが、これってとんでもないことですよ。
ええ、実名の影響は計り知れないですね。
だってマーケティング用の素材とか SNS 用の写真を撮るために、もう一度カメラマンを現場に派遣する必要がないんですから。雨の日でも夜でも関係ない。 PC の画面上で空間の中をふわふわ飛び回って、あ、このライティング、この角度のソファの構図最高だなと思ったら、後からシャッターを切るわけです。
16対9の横長でも、9対16のスマホ用縦型サイズでも、安定的な高画質で書き出せますからね。
これって単なるコスト削減の話じゃないと思うんです。写真や映像の歴史において、私たちは常に完璧な瞬間をリアルタイムでその場にいて切り取るということを強いられてきましたよね。
はい、まさにその瞬間に立ち会う必要がありました。
でもこの機能は現実空間のすべてを丸ごとキャプチャーしてしまって、後からどこが完璧な構図だったかを事後的に決めるっていう完全な逆転現象を起こしている。いわば事後フレーミングの時代に突入したってことじゃないですか。
事後フレーミング、非常に鋭い洞察ですね。まさにその通りで、私たちはもはや時間に追われて決断を下す必要がなくなりました。
ええ。
そしてこの後から現実を操作して抽出できるというパラダイムシフトは、例えば建築やインテリア業界にすでに地殻変動を起こしているんです。
建築業界でですか？
はい。P4 のデータは誤差わずか20ミリというほぼミリ単位の正確さを持っています。これがどういうことかわかりますか？
つまりメジャーを持って現場を這いずり回らなくていいってことですか？
その通りです。東京にいるデザイナーがロンドンにある改修予定のビルのデータを共有されれば、一度も現地に足を運ぶことなく、バーチャル空間上で壁の長さを測れるんです。
現地に行かずに。
ええ。カスタムメイドの家具の設計図を引き、完璧にフィットする施工プランを立てることができます。寸法を測り間違えたから現場で家具が入らないという建築業界で最も恐れられている悪夢が消滅するんです。
ロンドンの現場の空気を東京のデスクの上でそのまま再現できるわけですね。グローバルなサプライチェーンのあり方すら変えてしまいますね。そしてこの空間データは単に測るだけじゃなく、エンターテインメント性も持たせることができるんですよね。
はい。取得した生データはプラットフォーム上でインタラクティブな体験へと進化します。例えば、ホットスポットという機能を使えば、空間内の任意の場所に情報を埋め込むことができます。
これもめちゃくちゃ面白いですよね。例えばバーチャルツアーの中で、部屋の壁にかかっている電源の入っていない真っ暗なテレビ画面があったとします。
はい。
そこに後からプロモーション動画をピタッと貼り付けることができる。しかも視聴者が視点を動かしても、画面の角度や遠近感の歪みに完璧に合わせて動画が再生され続けるんですよね。
そうです。自然な形に空間に溶け込みます。
さらに、特定の部屋に入った瞬間に、実際にその場で録音された川のせせらぎとか、空間の雰囲気に合った BGM を流すこともできる。
視覚的な没入感に聴覚というレイヤーを重ねるわけですね。さらに、ガイド機能を使えば、視聴者を広大なデジタル空間の中で迷子にさせないことなく、1番目の見どころ、2番目の見どころとカメラワークを自動で動かして物語のように空間を案内できます。
なるほど。
これはもはや空間そのものを使った新しいプレゼンテーションメディアの誕生なんですよ。
いや、空間自体がメディアになるって本当にすごいんですけど、さらに私ちょっと興奮して立ち上がっちゃいそうになった機能というか展開があるんです。
ああ、ひょっとして SDK の話ですか？
そうなんです。ソフトウェア開発キット SDK が提供されているって聞きました。これを知った時震えましたよ。これってとんでもないことじゃないですか？
ええ、SDK の提供はテクノロジーの普及において極めて重要な意味を持ちますからね。
ですよね。だって SDK が公開されているってことは、この完璧なデジタルツインのシステムを単なる見るためのビューアーとして使うんじゃなくて、
ええ、
サードパーティーの開発者がその上に自分たちの独自のアプリやシステムを自由に構築できるってことじゃないですか。可能性が無限に広がりますよね。
はい、まさにその通りです。どんなことが考えられますか？
例えばですよ、スキャンした巨大な自動車工場の上にシミュレーションソフトを連携させて、新しい自動搬送ロボットの動きを実物を動かす前にバーチャル上で完全にテストしたりとか。
素晴らしいユースケースですね。工場などの産業分野では非常に求められている機能です。
あとは EC サイトと完全に連動させて、スキャンした現実のセレクトショップの中を歩き回りながら、棚にある服をクリックしたらそのままカートに入って決済できたり。
バーチャルコマースの究極の形ですね。
さらに言えば、現実の街並みをスキャンしてゲームエンジンに取り込んで、本物そっくりの街を舞台にしたゾンビサバイバルゲームをたった数日で開発しちゃうとか、そんな SF みたいなことが今すぐできるってことですよね。
ゾンビゲームは極端ですが、技術的には全くその通りです。
いやー、夢が広がります。
他にも IoT デバイスと連携させて、デジタルツイン上で照明のスイッチをクリックすると現実のオフィスの電気が消えるといったスマートビルディングのハブとして使うこともすでに実用化の視野に入っています。
現実世界に干渉できるようになるんですね。
ええー、そして重要なのはこの技術にアクセスするためのビジネスモデルなんですよ。
と言いますと？
Pay as you go、 つまり重量課金制の柔軟な支払いシステムが採用されている点です。
使った分だけ払うってことですか？
はい。基本的なスキャンや空間の構築、基本的な編集機能は無料で使えます。独自ドメインを使用したり、先ほど挙げたような高度な機能を使ったりする場合にのみ、使った分だけ課金される仕組みなんです。
それはすごい。
この初期投資の圧倒的な低差が、大手企業だけでなく、フリーランスのデザイナーや地元の小さな美術館など、誰もが空間クリエイターになれる土壌を作っているんです。
それは最高ですね。リスクなしで始められるなら、いろいろなアイディアが試せますよ。例えば、期間限定のポップアップストアとか、3日間しか開催されない貴重なアート展示会のマネタイズ。
なるほど、イベントの保存ですね。
はい。現地に行ける人は限られているし、終わってしまえば空間は解体されて消えてしまうじゃないですか。でも 4K で空間ごと永遠にデジタル保存してしまえば、オンラインのバーチャルチケットを実際の入場料の少し安い価格で世界中に販売し続けることができます。
ええ。
クリエイターにとっては、たった3日間のイベントが半永久的な収益源に変わるわけです。
物理的な時間と場所の制約を取り払うことで、コンテンツの寿命を無限に延ばすことができる。これはあらゆる業界にとって革命的な恩恵ですよね。
旅行業界なんてもう根本からひっくり返るかもしれませんね。
どういうことでしょう？
例えば、パリのルーブル美術館に行って、モナリザを間近に見たい。でも飛行機代は高いし、何より観光客の人混みで数十メートル先から背伸びして見るのがオチだと思っているリスナーのあなた。
確かに現実はなかなか厳しいですよね。
でも数千円のバーチャルなログイン費用を払うだけで、人混みゼロの完全な静寂の中で、モナリザのキャンバスのひび割れや筆のタッチまで8倍ズームで何時間でも独占して見られる時代が来るわけです。
現地に足を運ぶという体験とデジタルで得る情報量がある意味で逆転現象を残していると言えますね。デジタル空間の方が実物を見るよりも鮮明で得られる情報が多い場合が出てくるんですから。
さて、これは一体何を意味するのでしょうか。今日私たちが深掘りしてきた内容は単なる新しい高能スキャナーの紹介ではありませんよね。
ええ、全く違いますね。
私たちが目撃しているのは、物理的な距離という壁がテクノロジーによって完全に消滅する瞬間だと思うんです。
そしてこれは私たちに非常に重要で根源的な問題を提起しますね。
というと？
技術の進化によって現実世界をミリ単位で、しかも 20K の超高画質で実物以上の情報量を持ったデジタル空間としてコピーし、自由に拡張できるようになった今、私たちがわざわざ現実の空間に肉体を運ぶ真の価値とは一体何なのかということです。
そうですね。もし世界中のあらゆる絶景、素晴らしい美術館、最高級のスイートルームがあなたの手元のデバイスの中で実物以上に鮮明にかつ快適に体験できるようになったとしたら、あなたはそれでも高いチケット代を払い、長い時間をかけて物理的な旅行に行きたいと思いますか？
本当に考えさせられますね。
それともその完璧なデジタルツインの世界の中で新しい人生の楽しみ方や新しいビジネス、新しいコミュニティを見つける道を選ぶでしょうか？空間の概念が拡張された今、私たち自身の生き方もまた再定義される時が来ているのかもしれません。次回もまたあなたの脳を刺激する最高の深掘りをご用意してお待ちしてお楽しみにしています。それではまた。